今日の取材は、古本共通伝の推察順番からいきますと、生い立ちと言われる、立教以前の出来事についてお話をさせていただこうと、そういうふうに思うんですが、実はここで非常にはっきりしておりますのがですね、立教以前、これそうだ、そして順番後になっております。順番変えたのを忘れておりますと、立教以前のことっていうのがですね、古本共通伝には、ここをですね大変美化して書いているというような非難が、いろいろ寄せられるんです。塩笠初めて言いましても、ここでもって歯が浮いてしまうような感じがすると、信用がなくなるという、この本自体に信用がなくなるという言い方をするんですが、それが正しい見方だと思います、私も。というのはですね、親様の伝記、これが教祖伝というわけですが、ひな形を正確に私たちは理解して、そして自分の生涯をそこにかけるために教祖伝と親様の示された手本をたどるわけなんですが、それが信用できないというと、信仰の基本が崩れてしまうことになるわけです。で、そういう形でもって、ここの信用を増したいと思うんですけれども、一番基本の話はですね、二代新橋屋さんは今まで教祖伝がいろいろの各種大きく書かれているけれども、実際は立教以前のことはほとんど分かっていないというふうにおっしゃってるんです。これは二代新橋屋さんの著書何冊かにそういう意味のことが重ねてこう書かれてるんですね。そしてそこで大きなその理由といたしまして、前掛けでは類という名前がこの親様に該当する年齢の女の子と名前としてルイという名前が残っているけれども、ミキという名前は見当たらないと、こういうことを書いておられるんです。これは、60年の道行くさというところにはっきり書かれていると思うんですが、そうなりますと人の何歳の頃はという話を伝えるのにですね、名前で、それも兄弟が何人もいたのにですね、名前が伴っていなければ誰が何やったかわからないんです。名前さえも正確に伝わらない人が、どの子が何歳の頃にこうでありましたなんていうのはですね、甚だ頼りないと、もう信用できないというのが実情です。でまして、いろいろなのにはですね、教祖伝が各種出されましたが、その中で有名な人の書いた教祖伝というのが、村松長府の大和の神楽歌というのが昔天理寺法に連載になった、それからついにも連載になったのが教祖様というこの芹沢幸次郎さんの連載というのが、なんて言っても日本の文学界でトップと言われている人が書いたもんなんですが、その伝記でもですね、親様の伝記を正しく伝えたくない人が、信者から見ると親様の近くにと、中山家のご親戚の中にですね、親様の伝記を正しく伝えてもらいたくない人たちがいるということに、この人たちもあまり気づかなかったんです。そしてその人たちが親様のそばで親様の世界雑業を妨げる、こんなのは自主的に妨げているというより、当時の天皇制軍国主義国家というものが 幕末から出てまいりまして、そして親様は身を隠される明治20年まで誠に天皇制軍国主義の教育をですね徹底して国民全体に叩き込んでいる時代の出来事であったわけです。ですから国の方針に従っていた方が身の安全というよりも自分の地位を高めると、こういう判断した人が、まあ、はっきり言いますと日本の天皇制軍国主義の方針というのは天皇の世界支配という八方一中が目標だった。天皇一人、天皇国家じゃない、天皇一人の世界支配というものが目標である方針であったと。土屋様のは人々の陽気づくめの世界と、これは正反対の方針でありますから、どうしてもこの親様を知った人が、知らない人じゃなく親様の教えを知った人が親様と反対の立場に立って身の安全を図る、自分の出世を図るという、そういう傾向が出てきてしまっていることを周りから見ていると気がつかなかった。でこの今名前を挙げました2人の作家もですね、親様の身近にそういう親様の真実を知られたくない人たちが、親様身を隠された後でも、まあ、昭和の時代になりましてもですね、そういう思いでいる、また平成の時代になっても自分たち一族の先祖の親様に対する犯罪行為が表に知れないようにという工作をしている人たちがいるというのは、はたから距離離れた人には分からなかったんですね。でそういう事情がありまして、その真実知られたくない人たちが、嘘の情報をこの両大家という、まあまあ、本当に芹沢さんなんかはノーベル文学賞日本で最初にもらうのは芹沢さんじゃないかと言われていることの対価だったんですが、その人に情報操作をしてですね、生涯取り返しのつかないような痛手を与えてしまうような結果になったのがこの教祖伝編さんということであったわけです。ですから、そういうその今語られていることがですね、大きな虚構をなんとかその隠すために書かれたという性質だということをまず知っておかないといけないと思うんです。でこれを読みますとですね、主要科の教育でも教祖伝毎日大抵1時間あるんですが、その時読みましても、これ読む時間にうんと取られまして、本当の真実を伝えるという時間がなくなってしまいますんで、最初に読んだものとして私は進もうと思います。一度読んだと、今までに読んだということで、もう今の前置きだけで10分近くかかってしまってるんです。でそういうわけで、まずその読みながら正すために読んでいるというつもりでもって進みたいと思うんです。でこの問題にですね、このところで、問題点を先に挙げておきますと、親様のことはよく知られていない、前川家でも知られていないというのは、前川家の戸籍には親様が生まれたのは寛政10年4月4日と書いてあります、戸籍には。それが後に教祖伝を書くことが重なりまして、明治31年を超えた時点でもって天理教は一派独立のために教祖伝を編纂するというその段階になりましてから18日と訂正されてるんです、記録が。でその訂正した記録は何の根拠によったかわからないんですが、初代新柱が戸籍が4日って書いてあるのに18日と書き換えてあるんだから、何か根拠があるんだろうと というのが二大神梅社さんの理解でして、実はわからないんです。でいずれにしろこれは陰暦4月のことですから、今に直しますと梅雨時6月頃に該当すると、そういうふうに思っていただきますと、シーズンのその時にどんな花が咲いていたかというのもガラッと変わってしまうんじゃないかと思います。でそういうことで、例えばこの誕生の時にこの村松長風さんがその書きました大和の神楽歌では、この日4月18日にですね、大和神社へ前川半七正信さんが参拝して、そして帰りにですね、おみきどっくりを道端で見たと。そして帰ってきたら娘が生まれていたから、ミキという名前をつけたということになっているわけですけれども、また前川家の記録にルイという名前があるって、この人がどうも後にミキと言われた人に該当するという状態が前川家の中山ミキ認識の状態といたしますと、この話は作家がいろいろと思いついて書いたと。よくわかんないから、なんとなしに後世立派な人と世に仰がれる人であるから、多分子供の時も立派であったでしょうという推定でもって立たれた記事であると。まあ、ましてその朝五色の雲がたなびいたなんていうのはですね、これは多分仏教の経文の影響ではないかと思います。でそういう当時の、語り伝えた人たちも、当時の教育は何度も言うようですが、皇族家族は神道建前です。それもね、実は皇族だってみんな天皇引退いたしますと盆栽になっているというくらい仏教が浸透していた。で武家も正式な政治理論は儒教でもって学んだ、学問は儒教を学んだ。でけれども武家でもですね、政治的行動の一番はっきりしているのは戦争だったわけ、合戦だったわけで、人を殺した後ですね、やっぱり仏教の中に身を置かなければ心が安らぎのない状態という、こういう社会であった。まして人口の9割を占める庶民に至ってはですね、これはもう仏教のお寺に住民登録をして、お寺の盆栽の話をこれが正しいと言っていなければキリシタンとして命に関わる弾圧を受けるというのは当時の社会情勢でしたから、庶民の持っていた常識は仏教教育の結果であったと。そういうふうに私たちもしっかりと捉えておきたいと思います。ところが教祖伝が書かれた時には神道天理教の教祖として書かされるというのが、どんな作家もですね、天理教に頼まれれば読者は必ず大勢いるという状態で、よく売れる本のうちに数えられるのは分かりきっておりますから、意欲を持って書きましても基本に実際は親様も仏教教育を受けて成人していると、親様の周りでお話しする人も仏教教育を受けた人、用語はほとんど仏教用語という状態を見ましても、神道国家、それも天皇制軍国主義国家の中で三木さんは神道を教えた教祖であると、こういう立場でもって書かれているので、実情と違うものがどんどんと出てきてしまったということになっているんじゃないかと思うんです。でそういうふうにこう見てまいりますとですね、父前川半七正信は あ、第1行目飛ばしちゃったですね。親様中山美紀は寛政10年4月18日朝、大和の国山部郡三枚田に生まれられたということについて今前置きがあったわけです。でその次、父前川半七政信は領主から無職人に列せられて名字帯刀を許され、北条八尾も務め、母絹は道尊長尾家の出で、ひとやかな人柄の中にも特に針持つ技に秀でていたと。でこれは、父前川半七政信無職人というのは、実は生まれた時は無職人ではなかったんです。もう文政10年、一代限り無職人という政策を東道藩が、まあ、使いまして、そして農民の中の庄屋層、有力者を武士扱いにして幕末戦争の戦力に備えたというのが幕末の藩の行政だったわけです。それでその時に前川藩士政信も無職人に列せられておりまして、それ以前のお墓には前川という字は使われておりません。ですからそれ以前前川という名字は名乗っていなかったと思われるわけです。で、その後幼児、親様は3歳の頃からなさることが他の子供と異なっていたので、近所の人々も人並み優れた珍しいお子やと言い生やした。言い生やしてないから名前も伝わっていないです。まあここが虚構の始まりなんですね。で6歳の頃には針を持ち始め、糸紡ぎを真似、編み巾着を編み、ぬか袋を縫う手は好んで近所の子供たちに与えられた。まあ世の中にはしょうがない子供と良い子供、いい子と悪い子というのが頭の中にありました。どう見ても後に世界中の親と仰がれた中山美紀になった人はいい方に決まっているという思い込みで書いておりますから、当時の子供のこの年代ではこういういいことをしているというものがこれ書き綴られてんだと、こう思っていただいたらよろしいと思います。でよく美化してる美化してるって言うんですが、ちっともこれ美化しておりません。このぐらいの子供、出来のいい子供は大体このぐらいのいいことをしております。もう私なんかでもですね、やっぱり後に話を聞いてなるほどと言った人は、子供の時にもう膨れつらしてだまり屋というので通っていたのに、それさえもなんか素晴らしい人が沈黙の中から真理を言い出したみたいにですね、大変に語っている人が親戚の中にはいるもんです。でやっぱり好意的な本出すというと、そういう本が語られると、まあ、5つ神道等記載なんて、15過ぎてただのことなるなんていうのは、15過ぎる頃は周りの人がよく見ておりますから嘘が通用しないというようなことが多いわけですね。で決してそんなに褒めすぎでもないんです。これはごく当たり前に後世尊敬されている人ならこのくらいであったろうという推定で幼児のことが書かれていると、そういうことですね。で手習いの手続きは、手ほどきは、父親から受けられたのが9歳から11歳まで近村の寺小屋に通うと読み書きなどを習われたと。これよく教祖団を正確に書こうとして調べた方がいるんですが、近村に寺小屋がなかったと。親様の時代は近村にですね、寺小屋を開いて弟子がずっとこう、まあ10人ずついても、長年いると100何十人、150人も教えたと言い伝えられている浪人で、寺小屋の先生というのが、まあ調べると出てきたんですが、親様より20年も後の出来事で、実はなかったらしいと。そして親様が使われた書き残したお筆先の中に使っている漢字の数、 それから仮名で書きましても、その言葉を全部分類しましても百十数語しか使っていないと。で、文字に至ってはもう全く数が少ないというとですね、こういう寺子屋に通って習うということはほとんどなかったんではないかと推定されるわけです。で、針仕事は師匠につくことなく母の品元で一人に上達されたら、一度見たものはそのまま型を取って細工物を作り、12、3歳の頃には大幅もめを立って思うままに着物を仕立てられた。型織も人並み優れて織りこなされた。また信心深い家風の中に育つうちに、いつしか習い覚えて浄土和尚を暗唱されたのもその頃であると。これはごくこの辺で今でも落ち着いている人が学校教育にうんと覚え込まされることが負担させられましても、おばあさんの法要だなんていうと和さんもちゃんと歌う子供は大抵どっかにおりますね。できない子供ってみんなそんなもんです。決して褒めすぎではない。で、それから問題はですね、主屋敷村の中山家へと継いでいたおばきぬが姪の人並み優れた天文を見込んで、是非せがれ善兵衛の嫁に欲しいと懇望した。両親からこの話を当人の耳に入れたところ、生来体があまり丈夫でないところから浄土に憧れ、かねて尼になりたいと思われていた頃のこととて返事を渋っておられたが、両親から貸した夫に仕えることこそ正常な、不動であると念頃に察される言葉になってきて、そちらへ参りましても夜鍋を置いて後は念仏を唱えることを許しくださるようにとの希望を添えて昭和された。かくて文化7年9月15日振り袖姿に顔に乗り、五花の荷を持って諸屋敷村の中山家の人となられた時におやさま13歳であった。で、ここの結婚の問題が一番重要になってくるわけなんですが、この重要というのはですね、諸屋敷村の善兵衛さんが、何十丁部という豪農でというような伝記も作られていた。それから十数丁部の伝記を持つ地主であると、何不自由ないご神道さんって小さく言っても十数丁部などと書かれていたんですが、実際に中山家が警察へ出した書類によりますと三丁部くらい、あまりじゃなしにどうやら三丁部以内であったと思われる書類が残っているわけです。そうすると全然様子が違ってくるわけです。で、諸屋敷村知事というものを見ますと、諸屋敷村は三島村の枝村として、出てきたので、幕末に各村の庄屋が無職人になった時も諸屋敷村の善兵衛さんは無職人になっていない、身分が一段下の村の庄屋であったと、こういうその記録がですね、地元の天理社もちろんのこと奈良県、また今では知事というものがいろいろに書かれております。特に、特にというより今、こうやって差別問題がうるさくなって昔書いたものがほとんど出版できない今日になりましても、これはごく当然の表現であると言って差別問題に配慮した表現であると言って今でもどんどんと出されております。角川の地名辞典を見ましても、諸屋敷村は三島の枝郷枝村であったということが書かれております。で、そういうふうになってまいりますと、これ話はだいぶ違うということになってくるわけです。で、そういう点でここで言いますと、諸屋敷村の中山家へ嫁いでいたおばきぬというこの方の問題が出てくるわけです。で、みんななぜ前川家三枚田村の庄屋さんの長女、 そして前川家は王城山で勤めたと、そういうふうに言っているのに、どうして枝村の庄屋さん、幕末にみんな無職になってもそこだけ、無職になれない身分の枝村ですね、本村の本百姓でない、そういう人たちのところに格式のうるさい時代になぜ嫁に行ったんだろうかという問題になるわけです。でそういうふうになった時に、この叔母絹という人の名前が、その絹というのがですね、実は前川半七さんの奥さんの名前が絹なんです。でそういうで、その偶然前川から嫁に、枝村の庄屋のうちへ嫁に行った人と、長尾の長尾っていうのは、これ、長尾と一氏というのはですね、小山神社の、まあ、小山と号での名家として、神社の、まあ、祭神に近い家柄ということで知られている、そこの絹さんと、それから枝村の嫁さんの絹さんとは同じ名前ということで、もっと、まあ、いろんなことで勘違いするんですが、実はこの方のもう一つの名前というのが伝えられているんです。これアングリというの で、これはこの名前はですね、女の子ばっかりで跡取りが生まれないという時、次は男の子が生まれてほしいという時につける名前と、こう言われてるんです。また男がどんどん生まれても死んじゃって、本当に丈夫な男の子が生まれてほしいという時に、すごい生まれて女の子生まれてあぐりってつけて、次の男を期待すると、こういうですね、そういう命名の俗信というのがあります。まあ迷信の風習ですね。その時にこのアグリという名前がついてる。これはいろんな有名な人、中心蔵の中にもアグリという名前の女性が出てきたりしますけれども、そういう名前というとですね、すでに兄さんの半七正信になった人もいる。その後にまたもう一人いるわけです、弟さん。その次にこの叔母絹というのが生まれていると。それで中山家へ行ってある時期に絹と名乗ったんですが、それ以前アグリと呼ばれていたという、まあ、有力情報があるわけなんです。でそれは文字にも一部の教祖伝には文字にもなっている。そうすると前側の家の中に果たして生まれたんだろうという疑問があるわけです。この名前の命名の由来から言って、そうすると前の代の三木さんから言うとおじいさんにあたる方が三枚連の前川家の中で産んだ子じゃ、産ました子じゃなくて、よその村にいる女性に産ました子を、まあ、今でふうに言えば認知した妹というならば、枝丸に嫁いでいても何の不思議もないと、そういうわけです。でそういうこの事件後で説明いたしますが、その身分社会というのは皇族、家族、氏族、氏の交渉なんていう、その家がですね同じ身分かというとそうじゃないんです。一軒の家の中でも主が身分を持っておりまして、女房も子供もそれに従う一員でしかない。天皇政府に税金を納める家一人が税金を納めている人間として有資格者でありまして、他の者はそれに従属する服従する主、奴隷でしかないというのが拡張制度なんです。 家父長制度は家の中の平等なんてことはないわけです。ですから当主とそれ以外は、服従すべき人間、後継ぎと後継ぎ以外の次男三男とはもう全然身分が違うというのがこの時代なんです。でそういうことも承知しておりますと、次男三男本村の跡取りでない人たちが作った村が枝村であると、まあ、簡単に言えば、まあ、この前枝村は新田開発などで枝村っていうのができて、そこの人は枝村の人として差別されたと、差別するされる村だと言ったんですが、言ってみれば次男三男たちの村とも言えるんです。で女は氏なくして玉残しって言われるのは、女は5時だろうと6時であろうと跡取りの嫁さんになれば、その家の主の妻になれると、そういう、まあ、ことなんですね。それを承知しておりますと、多分この前川家の半七万尊さんの妹さんがよそで生まれて、そしてこの枝村の嫁さんになっていたんではないかと。そしてどこでもこれ言いますのが、この、文化7年、これ9月15日って言うんですが、これは陰暦ですとずっと日にちが後ですね。夏祭りに白屋敷村の千文さん、おばがいるところに行って、お祭り見物に行ったということが結婚の、まあ、きっかけということになっている。そしてここで尼になりたいとか、それからどうしても結婚せえと、どうしても嫁さんに欲しいというおばきぬの切なる要求とですね、家族親たちがどうしても嫁に行きなさいという強い言い方をしているのが13歳の子供、どうもそのがないです。そして嫁に行けと言われて尼になりたいという、これは大変にそぐわない出来事なんで、そういうことから、前川半七さんの妹が枝村に嫁いでいた、そこに三木さんが祭り見物に行った。その時にもうこれはうちの嫁にもらって当然というような出来事があったんではないかと、それで強く自分の親は前川の庄屋だと、そこのお嬢さんは枝村なのにどうしても嫁に欲しいという強い、まあ嫁に欲しいという言葉が出てくる、やった方がいいという親たちの判断がある、そういう出来事があったんではないかと推定される書き方が、どの伝記にも言っていくらい言っているわけです。そしてこの三重振り袖ということで、大変に振り袖にこだわってですね、本当に里帰りの時に振り袖着て里帰りしたようなことを言って、三重振り袖で、ね、年寄りの神を言っていたというような無理な説明がありますが、これは日本の、まあ、江戸時代から、まあ、近頃にかけてですね、三重振り袖という人を悪を言う決まり文句があったんです。これはまだ日本にですね、売春婦制度が公認されていた頃、そういう人たちに向かって、生涯柄ケバケバしい派手な服装をしている人が、振り袖なんか着ていなくても三重振り袖という言葉で、その生涯上のケバケバしい服装を、実際にはうんと年取っちゃった客を引くというのにですね、70過ぎて、客を敷いて男を騙していたなんていう記録が昭和になっても新聞に出ているような、まあ、社会でしたから、三重振り袖というのは、 装が似合わない。そして売春婦を蔑んでいう悪行の決まり文句であったということを言いますと、振り袖着ていたとか何とかということではないということを言っていただきたいです。でその当時の風俗としては、その三枚田村で王女を呼ぶ娘さんが枝村の嫁さんになります。枝村の服装の制限というものがあるわけです。例えばその髪を結うのに貴族は紐で結んだりね、庶民は小よりでもって元いっていうので結んだ、枝村では藁で結べというふうに言われまして、藁は麦わらなくこんなで結んだんじゃないんです。もうきれいに叩いてきれいになめしてはおりますが、藁で結ばなくてはいけないという身分の規定があった。でそういうのを見ますと、なんで王城屋の庄屋さんの娘がどこ行ったか分かんない、当時は結構三枚田のとこから庄屋敷村距離ありますから、どこを嫁に行ったか知らないけれども里帰りしてみたら、何あの服装はという目を引いたということである、そういうふうに考えていただいたらいいんじゃないかと思うんです。でそういうことで、理解していてくださいますと、中山家がでっかい書体で使用人が大勢いて小作が何人もいるというような話は合わない、作り話だということをちょっと理解していただきたいです。で、そういうところでもってですね、夫によく仕えていささかも逆らうことなく一家はむつまじく楽しく暮らされた、これは当時女房は夫に逆らうことなんか許されておりません。でこのそなた修行用をそるかなんていうのは大変に誰かが喋ったことを書いただけでありまして、名前が残っていない娘さんが嫁に行ったからと言って、当時安全管理者はやりませんから、カミソリと砥石っていうのはどの家にもあった。それで大抵ひげっていうのはですね、本人が吸ったもんです。でもこういうのもそれほど信用されていたというんですけれども、ある意味では当然なことで別なん変わったことじゃないということです。それで村人は14歳で里帰りされた時折には、着物は派手な振り袖であるのに髪は三十女の言う両輪であったから、村人たちは三十振り袖と囁いた。三十振り袖という言葉はそういう特殊な生き方をしている人に対する蔑みの言葉であるということなんですね。前川家がきれいな振り袖を持たして嫁にやったというわけではないわけです。で後年私は幼い頃はあまり達者でなかったが、借長仕事は何でもしました。ただしなかったのはあなたお越しと水堀とだけや、他の仕事は2人分くらい働いたのやでと親様が後に語ったというんですが、それは親様の語った言葉としてこれは残ったんだと思います。何でも野良仕事はしたと。あなたを越し水掘りというのは大体、その家一軒ではできない仕事、新しい田んぼを作るなんていうのは村が相談の上でここを開発しよう、水を引こう、これはもう水利権がうるさいもんですから、こんなのは村の相談での結果じゃないと新たおこしや水掘りはできない。それでそれはどの家の男が何人出るということまでそういう時には決まるもんで、勝手に働き者だからと言って、この家の嫁さんが出る仕事ではないということですね。ですから親様の言葉としてこれが残ったんだあったら、親様は何でもやりましたというこれは言葉なんですね。でそこのあと綿錦は一人の場合もやりましたというんですが、 これは一つの、ことはですね、本村の本百姓というのはこの米を作る田んぼでどれだけの税金を天皇政府が納めるかが本村の本百姓の資格な身分なんです。でそういうふうにして本村の本百姓というのはある時代に、領民と千人とこう分けまして、領民というのは本村の本百姓、天皇政府に米を何束、まあ何と何種納めるから、この領民としての地位と、民というのは奴隷という意味なんですけれども、領と千とを分けまして領民とこういうふうになりました。それが時代が過ぎるに従いまして、次男三男人口増えると神殿を起こす、新しい職務をやる、これ神殿を起こしたり新しい職務を導入するとそっちの方が収入はいいんです。大体水運川沿いを整理して水運がやった水運業者の方が田んぼを耕して領民と言われている人より収入が多いんです。それから馬借ってこう馬で持って運送業者やってるような人も収入は馬借の方が領民の本百姓さんよりも多いんです。でけれども天皇家に納めているものは威張ってもいいっていうことで代々天皇家に仕えて貧乏暮らしをしているお釈迦にお前たちは尊い大御宝、大御宝っていうのは天皇公認の奴隷という意味なんですが、天皇につながる尊い奴隷であるから他のものを探すんでよろしいというような姑息な政策でこの農村を治めたと。それが収入がありながら蔑まれる人たちというものが出てくる、収入ないのに追い張りをするという人たちが出る。でよく農民の中の大きな資産家って見ますね、本マーケットとかなんとかって、これは本村の本百姓としての豊かさではなくして農村での商業的、まあ言ってみれば資本家としてのですね豊かさであって、昔の天皇政府のですね、本村本百姓の経済力では およそ豊かとは言えないけれども、周りの豊かな人間を蔑む資格を与えられていたと、そういうようなですね状態で、そして綿作りというのは米作りよりもはるかに収入の多い業種であったということなんですね。新しい職業の方が収入が多いというふうに、新しい村の方が収入が多い、そういう状態にあったんだということを、まあ、知っていただきたいと思うんです。で16歳の時に所帯を任したというんですが、これが使用人が何十人もいるような小作が何十件もあるようなですね、大地主であったら所帯を16歳の子供に任せるというのはよっぽど大変なことですけれども、山頂部以下で枝村の庄屋というふうな立場でありましたら、早いとこ実務離れて楽隠居したいというのが実情なんですね。古種に伴う利点よりも負担する方が多いんですから、まあ、こういう大所帯を16歳で任されたという話とは違うということです。でまたここで年玉の説法弔問や寺参りを無常の喜びとなされ、文化13年19歳の時、万田村の善福寺で五重奏伝を受けられたと。この頃家庭内に締め付けが多いもんですから、自分の旦那寺へ行ってお寺の盆さんの話を聞くというのが、まあ息抜きであったんです。ですから家族をお寺に説法弔問やらない古酒というのは逆にお咎めを受けるほどの お寺の地位というものがあったわけです。これは説法聴聞というのは教理を求めて一生懸命通ったばっかりではないんですね。一つには、それから文化13年春19歳の時、ママ友の全福寺五重僧で行かれたというんですが、この年にもっと大きなことは、全福寺の過去帳を見ますと、三木さんは死産しております。法水道寺と戒名をつけて葬られております。これ流産ですと当時はお寺に届けません。もう死産で法水泡の水と法水道寺という名前がついているわけです。でこの法水道寺というのは、これは死んで生まれたということですね。でその法水道寺の格好帳には8月10日という日付が死亡の日付としてお寺に残っております。五重僧殿は春で、五重僧殿の方が先のように書いてありますが、そこのところ分かりません。これ記述が分からないんです。ただ春と伝わっているだけですから、どっちが先だか本当のところ分からないと思います。それでお寺の坊さんが今回の五重僧殿で一番真剣に真面目に仏法を求めたのは三木さんであるっていう話が残っている、こういうのがあるわけです。でその後もう一つ問題はですね、その頃、このように何一つして申し分のない嫁子であられたの子供の遅いのはただ一つの気がかり。これは余計な言葉ですね。この時死産しておりますから。でその頃カノというお直しがあって、全米の長を良いことにしましに増長して勝手な振る舞いが多く、ついには上様をないものにして我が身が取って香る男は、だってある日のこと食事の汁のものに毒を持ったというようなことが書かれておりますが、これは多分勝手に作られた話だろうと、自分を亡き者にしようとした人にまで救いの手をやった素晴らしい人というふうに作者は褒め言葉のと思うんですが、これはちっとも褒められた人柄ではありませんね。親様のそれのことを比べると、これはむしろ褒めるつもりでけなしたエピソードだと思います。でおまけにカノという名前は修二さんの娘にカノという名前があるんです。これは産んだ母親が、事情があってですね、これは次の章のところで説明いたしますけれども、事情があって母親と名乗れない、名乗ってはいけない人がに産ましてしまった修二さんの子供がカノ、音次郎という兄弟があるわけです。で修二さんの子供がカノという娘がいるというとですね、自分の母親を毒殺しようとした女中の名前を我が子につけるということはありえないですから、この話は、作家が褒め言葉のつもりでこういうエピソードを加えたけれども、これは決して人柄の崇高さを示すエピソードではないと、こういうふうにめったにこんな話はしない方がよろしいというふうに言っております。そしてこれは教会本部が正式に出版した資料修正部が出した復元という本に、資料修正部主任でありました山沢為次先生が、カノという娘がいるということをも研究者みんな知っておりますから、その人たちに、こんな話は、ましてカノが牛に生まれ変わって前通りかかったら親様があれはカノの生まれ変わった姿やとおっしゃったというのが まことしやかに語られているんです。でそれに対してこれは誰かが勝手に言いふらした話だろうと、復元という雑誌の中にはっきりと文字にして指定しております。ですからこんなのはやっちゃいけないんですね。でその後文政3年6月11日修道前門は62歳で出直した。親様はこの年冬の頃から身持ちになられ、翌4年7月24日24歳で長男を見前門と名付けられた。後に改名して修二と名乗り、長く親様と苦労を共にした方である。初めての子にしかも男児を授かって、全便の喜びはたとえにものなく、明るい喜びが家の中にあふれ、新婚の頃にも勝る楽しい一日が続いた。この修二解任中には身をも身をも厭わず姑を揃うて屋敷内はもとより近所の誰からまでも訪ねて紅葉の限りを尽くされたと書いてあるんですが、志屋敷村というのはもう隣にみんな密接です。足立の家から三島の庄屋さんがちょっとみんなと離れたところに屋敷に構えて、でその庄屋さんの足立の家と三島神社の間にずっとどんどんと密接して建てた、これはもう今の、三島の町っていうとですね、伊那店とかなんとかっていう店があるところと、こう思っていただきゃいい。そこから本部の間に一つの村が後からできたんで、その村は非常に密接に移ってた。でその志屋敷村っていう名前になった足立の家は今の敷地内です。本部の今の敷地内と三島神社の間にできたのが志屋敷村、三島の本村から三島神社じゃないんです。本部の今の回廊の中に足立の家があった。そこから三島神社の間にできたのが志屋敷村。そこへ身をもって言っても妊娠中でも姑さんを、そんな相撲取みたいにでっかいもんなんて聞いてませんから、姑さんを覚えて、ね、2、3軒先まで送ったからといって話題には普通ならないんです。それが話題になったとしたら、これは修二の身重の時じゃなく、放水童子を妊娠している時に姑さんがだだこねて、それを送って外を歩いて死産したとしたら語り草になるわけです。ですからこれは多分この話はそういう食い違いがあるんではないかと、こういうふうになってます。ましてその後に出てくるですね、ある時米蔵を破って米を運び出そうとする者がいた。男子たちはこれを見つけて取り押さえようと訴えて騒いでいたが、ふと目を覚まされて言われたのは人々をなだめて真に迫ってのことであろう、その頃はかわいそうやと帰っていたわりの言葉をかけた上、米を与えてこれを許されたと、こういうふうに書いたんですが、特に村松長風という大作家がですね、この米を与えた小作人のところに他の男子に米俵担がせて届けてやった、そこに娘がいて口減らししたい、それではうちのお直しになりなさいと言って、下働きに使っているのが善兵衛さんを騙してその帳を得て、そして親様を毒殺しようとした他のであると、こう書いてるわけです。でところが米蔵なかった、住み込みの男子いなかった、小作に出すほど電磁がなかった。これは褒めるつもりでけなしているエピソードだと、典型的な姿です。だからこういうのがですね、お金を与えて作家に勝手に褒め言葉を書いてくれというような教祖連の作らせ方をした。これを関沢浩二郎さんはものすごくそういう書かせ方した人たちを攻撃してます。自分に対しても 何の情報も与えずに調べさせて、その結果情報操作をして嘘を書かせたということを大変に末澤幸次郎さんは怒っております。でそういう点がですね、この教祖殿には次々と親様の素晴らしさを書き落としてヘドロ塗ってしまうようなエピソードがこう書かれている。とそれでその後にですね、この最後の部分に、出産の度ごとにお乳は十分にあったので、毎度乳不足の子供に乳を与えられたが、31歳の頃近所の家で子供を5人も亡くした上、6人目の男の子も乳不足で育てかねているのを見るに忍びず、親切にも引き取って世話しておられたところ、図らずもこの預かり子が疱瘡にかかり、一心込めての看病にもかかわらず、11日目には黒疱瘡となった。医者はとても助からんと作業を投げたが、親様は、我が世話中に死なせてはせっかくお参り、お世話した甲斐がないと思われ、氏神に100日の裸足参りをして天に向かって八百万の神々に無理な願いではございますが、預かり子の放送難しいところをお助けくださいませ、その代わりに男児一人を残し娘二人の命を身代わりに差し出します申します、それでも不足でございますれば癌満ちたその上は私の命をも差し上げますと一心込めて祈願されたと。でその結果神様はその願いを叶えてですね、子供を命を取った、そしてまたそれをもう一度生まれさせてまたその命を取ったというような、神様のなされようがまことしやかに書いてありますが、これは私は何でまことしやかなんてはっきり言うかというと、お指図の中に別席でこの話をしてはいかんと厳しく禁止しているお指図が何回も出ております。そこに我が子の命を捧げて人の命乞いをするとは大変なこととみんな思うだろうと、けどもこれはお道の距離から言ったら助け損ない、こんなもんお助けじゃないという厳しい言葉で、その別席を聞いてお助け人になりたいという人間にお授けやらんという処置まで取ってます。このお指図をちゃんと読めばこういう話が嘘であると本席が厳しく叱っているのを読むんですから、誠にだからこういう教祖伝を読ませた人たちはお指図読むなと言って売ることさえも妨げるような真似をしております。それが本部ですね。そしてここで問題になるのはですね、足立照之丞さんという人は確かに前々から無職に、そして、武家が住み着いたというので代々庄屋をやっている有力者です。で枝村の庄屋敷村はその後から発生しましたから、隣同士で本村の庄屋と枝村の庄屋がいても何の不信もない村の出来方なんです。でけれどもここに身分の差が大きく出ておりまして、むしろ庄屋さんの本村庄屋さんの足立家が枝村の人に親しく付き合っていたということが向こうの方の美しさで捉えられているわけです。で、中にはですね、親様に命助けてもらったのに足立照之丞は恩返ししないなんていうことを別席上で喋ってで問題になりまして、足立照之丞は源四郎と名乗ってからも親様のことを何くれと心配してよく仕えてくれたと、親様がお世話した人は立派に育っておる、恩も知る恥も知る人であるということまでケリがついたことがございます。で先生の話用でこんなの真に受けた人が足立家行ってですね、恩知らずなんて申し入れをしたアホな天理教皇の生徒まで出てきてしまうような始末で、褒めるつもりで汚すような話するなっていうのは非常に厳しく言われたんです。でおまけにこれがですね、後になりましていろんなところで多州の人のところでも天理教祖は立派な雛形だ、雛形が語るのが お道の人間の義務だなんて言って語りましたときにですね、天理教の人は血の巫女が天然痘にならんっていうことは分かんないのかって、そういう批判まで出ております。この黒暴走っていうのは実は何だか分かんないんですよね。暴走っていうのは顔にアバターできるような伝染病、全体暴走と言っていた。黒暴走っていうと天然痘だろうとこう言うんですが、天然痘としてみんな話するわけです。天然痘は親の抗体を受けている血の巫女には天然痘移らないので、昔全員に死闘している時でも血の巫女の時代は死闘をやりませんでした。でそういうような批判もあると。そしてまたこの話が親様のお助けであると宣伝したんで、とんでもない話まで付け加わってるんです。武蔵の大臣がんかけなんだとこういうふうに言う。これは南の方の山沢さんや孫越村の人たちがこっちに親様はがんかけに来たんだって武蔵の大臣に言います。で ここから伊豆の本からですね、これ親様五冠さんの方のお助け人の方でもそれに対抗いたしまして、親様はあっちの会館大使なんか願いかけてない、こっちだって言って、こうまっすぐ行きますと日枝というところがある。で日枝のメタニアの前に行きますと向こうの川の土手のところに日枝の大使というのがある。ここへ願かけたんだなんて、両方が地域の引き倒しをやりまして、両方にここに中山美希が願をかけたんだなんていう宣伝が行われてるんですが、行ってみて調べますと親様のもう信仰は非常に地道で正確な信仰で、もうこの31位なんていう時には、浄土宗の全福寺に住民登録しておりますが、真言宗の人たちの話を、内山永久寺の先達として有名だった一部さんの話なんかも聞いていたということ。そしてまた大師に願かけたというのは、これは真言宗です、両方とも。で、そういう点で、仏教の熱心であったとしたら、氏神に裸足参りして願かけたというのも、甚だ、これは神道の天皇制軍国神時代の神社の感覚でありまして、当時は五百度石っていうのはですね、そういう武蔵の大師や茂田の大師に今でも残っておりまして、神社に五百度石なんていうのはないんですね。でだいぶ後の世の創作であると、こういうふうに、なっていると思います。でそういう点がですね、立教までの様子はほとんど実は分かっていないと。で今捉えましたことを裏付けしようとして、これは作り話で事実はこうだったんじゃないかというのが生まれてきたんで、それで簡単にですね、後に中山美希として尊敬されるような人は子供の時にもよくできたことをして伝えられていると。そして結婚は枝村に嫁いだので、村の人たちはそこでいろいろと、なんでああいう村に行ったのかというような噂をしたということが、これはどの伝記にも書いてあると。結婚の問題はでそういうことでして、あとはですね、よくできたお方がよく勤められたというのを後になって書いたというふうにとどまるんですね。ですから立教以前のことはよくわからないということでもって、ここのところはスーッと無事通過したいと思います。でそういうことでもってですね、この神道になってから教祖伝というものがどんとこう書かれているんですが、この
ここで問題になるのは、後に別席の中でお願いをかけ、命乞いをかけて、そして子供の命を捧げますというような話を別席でしたときに、厳しく何とも叱りつけているということが問題だ。そしてこのお筆先には、助けでも拝み祈祷で行くでなしということが非常に強く言われております。で、このお筆先になる内容はですね、三日村歌の中に、無理な願いはしてくれない、一筋心になってこいという、こういうそのお歌がですね、大変に他の信仰とは違う。信仰の宣伝というのはですね、無理な願いを聞いてくれるご利益があると言って信者を募る。今の日本わけなんかみんなそうですね。これは世間一般の拝み祈祷の神社仏閣の宣伝の仕方が今のお道の中に流れてしまっているんですけれども、親様の教えはですね、最初から無理な願いはしてくれな、一筋心になってこいというのがこのお道の原則なんです。それで無理な願いとは何なのか、私らが別席聞くとき、別席の初試験に無理な願いというのはってちゃんと言わされたんです。値を出さずに欲しいと思い、助け心を持たずに仲良く陽気に暮らしたいと思う心が無理な願いであります。これ別席の前にこれ誓わせられたんです。無理な願いはしてくれない、一筋心になってこい。それで一筋心というのが一体何なのかということなんです。無理な願いはもう端的に出ています。そして三日村歌を見ますと、一下り目は、物を持ったら豊かと思うけれども違うよと、散財の心で初めて豊かさがあるんだと、無理な願いを根本から否定している。散財の心で豊かなんだと。二下り目は、自分の思いを通すことが支配ということではない、治めるということではないと、難事を助けることで桃の根も切れて収まるんだと教えた。そして役立り目では、適材適所の教案の取れた無理のない世界ができると、こういうふうに言っているのは、それが私たちの別席の時のこの二つの、値を出さずに欲しいと思い、助ける心をなくして陽気に暮らそうと思うのを無理な願いと申しますというお誓い。これはもう年取った人の、昔別席受けた人は大抵自分で言った覚えがあるから、無理な願いとは何なのか、三日村歌で無理な願いはしてくれない、一つ言うことになるとこういうの、無理な願いとはこれだっていうのは、みんなそれ繰り返すと分かると思います。その無理な願いはしてくれない、一つ言うことというのは、念仏を唱えることを許しくないって、これはお許しくださらなくても、念仏を唱えるのを禁止したら、それがもう、その禁止した個人の方がキリシタンと取り締まられるほどの仏教行政でしたから、そんな念仏を唱えることを許しくださいなんてことを言ったということ自体が、これが作り話ということがわかるわけです。神道国家になってから、それこそ念仏を唱えるのは無理な願いみたいな書き方をしているんですね。念仏を唱えるのは当たり前だったんです。で、その念仏とは一体何なのか。これは浄土宗、浄土真宗は阿弥陀様の本願ということを言い、それを念ずるのを念仏という。で、ここでその本願とは何なのか。これはまだお道始める以前に、中山美紀になった前川瑠璃さんがですね、弥陀の本願とは 48も本願のあるうち一番大事なのは世界一人も余さず助けたいのやと、これが本願、一人も余さず助けたい、これが本願。そして浄土宗の中にはですね、その阿弥陀様の心に沿ってご利益を楽しんでいればいいという妙公人というのと、その間で阿弥陀様の教えを広めるためにお寺を作ったり経文を作ったり坊さんに相撲さんになって後押ししたりする人を本願主と言うんです。阿弥陀様の本願と、その本願が世に行われるようにお寺を作ったりお経を作ったり坊さんにお布施したりする人を本願主と言うんです。でその本願を持った阿弥陀様とそのお手伝いする本願主に包まれて、私は結構でございますと過ごしているのを妙光人というんです。これが親様の子供の時からずっと考えていた阿弥陀様とお寺さんとその有力 旦那、恋の旦那というんです、本願主のこと。でそれを受けて楽しんでいれば阿弥陀様の救いが庶民にまで及んだ姿、妙光にただ心の安らぎを得て楽しく暮らしました。何が起こっても生だぶありがたいと言って過ごしましたって話が伝わっているわけです。でそういう歴史があったところで親様はそれをもっと分かりやすく、これがですね、理解されないでここに日々に一人一人の国々で主も他力を生かして陽気暮らしをとここに書いたんですが、これはお道と本この浄土宗の共通のところだよ。日々国々で人々が与えられた環境はすでにご利益を受けてしまっているというのを他力、すでにご利益を受けてしまっている他力なんです。それで喜ぶか喜ばないかは自分にかかっているんで、喜ばしてくださいとは皆様に願いをかけてはいけませんというのが浄土系の信仰なんです。他力というのはすでに主語は受けている、自力というのはご利益いただくために念仏を唱える、これは同じ生阿弥陀仏と言っても生阿弥陀仏といえば浄土行ける、これがもう自力なんです。ご利益を願っている、今じゃ不満という、念仏を唱えてご利益もらう、これは自力という。お題目でも同じこと、これがお道になってお尽くしだ日の地にしてご主をいただきたい、陽気暮らしのご主をいただくために日本に明けしてください、お尽くしてください、これは自力として阿弥陀様を信じていない信仰であると、こういうふうに指南されてるんです。でそういう誤解をですね、世界一列助けたいという神あらば陽気暮らしの主を願う、欲の信仰に浸りきる、下に浅ましき世の習いと、ここの保存会館の黒沢先生に歌っておりますが、主を願ってはもう阿弥陀様の信仰から外れてるんです。お道でもそういう誤解をしないように、ご利益もらうために信仰しますというのはこれはいかん、人を助ける心に喜びがある、陽気暮らししたいから信仰しますというのはこれはもう違う。それで教えてくださったのがですね、この一筋心の説明なんです。これは阿弥陀様の本願と親様の願いとどう違います？世界一人も余さず助けたい、同じでしょ。坊さんの世界で仏法僧という言葉がある。 真理を説いた人、真理そのものの教え、法です。そしてその人というのを僧という、助ける人たち、これを僧という。そうすると仏法僧なんです。おやさま、それを分けて教えたんです。世界一人も余さず助けたい。で、なる天輪王、天輪王の務めで世界を陽気づくめにする助け心をみんなに教えるんだと、おやさまは教えられた。これを法という、真理という。そして助け一条の喜びの手本を見せたのは、一人の人間として僧の理想をおやさま、ひな形を示したんです。で、それを我々は教えていただいたら、養母君にてはこの世を始めた親が皆入り込むでと、親と月日と神とはお筆先では同じ身に説いております。真理です。そのお勤めで入り込む神の心、月日の心、親様の心とは、親様のお勤めを理解してしっかり思案して、なるほど、あの心になって私も通りますという心定めすると、養護国とはこの世を始めた親がみんな入り込む。これを存命の理というんです。心の心は、心さず助け一条の心さめした人の中に生きている。最後のお勤めで親様の品形を我が通り道にいたしますと心さめした人間に授けを許す。その人間が養母、その人間の心の中に私は入って生きるという宣言が、おやすま身を隠されてまだ体が温かいという時のお指図ではっきりと説かれております。これが存命の理。御殿たってここに生きてますなんていうのは、そんなものは神社の理です。そんなのは橿原神宮があるし、小屋さんでもそんな迷信で未だに精進区なんて言いまして、生身の仏様にお供えするんだと言ってちゃんとご飯も持ってっております。最近その真似してるのが教祖殿でありまして、おやさまは心の存命の理、人目によって入り込むんです。これが法の世界。そしてそのお勤めを教えた時に感動台を囲んで勤める。これは一番原則は、これどっちかというと外話で、男親女親種縄しろと言われる男種女種が五分五分半分ずつで、新たなる人格を持ってあなたの中で育つんですよ。だから調和を取った暮らし方をしなさい、安産しますよ。これが帯は許して教えられた官老大の理です。で、これ言うと、体は親から私に起動し、心は理解し、親様の教えを理解し、納得し、殺さないすると、突きし、入り込んで、心はコロコロ入れ替わるんです。で、借り物の生かし方を十二下りの手踊りで教えたい。最初にですね、物質の世界、これ一下り七下り目、今言いましたね、与えも出さずに欲しいと思うのが、これが散財の頃忘れた人間の悩みだ。次に何で出すか忘れながら結構願っちゃいけないんです。だからこれ借り物の生かし方、何で出すかの心で収まるんですよ。次はこのお勤めのように、ぬくみも水気もつなぎもつっぱりも皆それぞれの個性を生かして補い合い助け合うと、みんなの喜ぶ世界ができます。これが日の本主役の勤めの地場で教えた勤めの理。それを心に当てはめると悩みが消え、体に当てはめると病が治り、 人々の助け合いに当てはめると事情が収まる。これを教えたのが十二くらい。それを私がどう、私の本性は、私の今は、私のこれからはとまとめたのが神楽図と、ね、人の喜び楽しむように生まれついたのはこの私、本性を自覚し、助け合えば勇む、争えばいずれもここまで育ったこの私ならば、陽気づくまの世を作る満流出すの一芸で陽気に暮らすこの私が、これが神楽勤めで教えたこと、これが勤めの理論です。ここまでこうです、これがそうです。そしてそういう風になったらですね、これをお勤め、よろずよから十二下り、ちょっと話官労大勤めで教えた真理を短く官労大勤め3回の言葉でもって、助け一応の心になったら喜べますよと取り継ぐのがお授け。お授けは病気治してくださいと無理な願いはかけちゃいけないんです。美女助けのお授けですと、神道の連中が客寄せのために、美女助けのお授けなんていうこと自体が、堕落、親様に背いた教え方なんです。美女を治すのはお勤めの理に従って私たちが治すんです。勤めの理で矛盾が解けて悩みがなくなり、病が癒えて、事情が収まる。そのために、お勤めの理を、理解してしっかり支配して殺すがめてついてこい、世話頼もし道があるぞよ、助かって助け合いの喜びの暮らしするまでが私たちの信仰でありまして、陽気暮らしの主を願ったら信仰を放棄してただこねているという姿なんです。だから陽気暮らしのご主をいただきたいと大祭の神殿講話でまで話すような時代が30数年続いた結果、無理な願いが信仰と勘違いした人たちが、夜明けをするんだ、お助けをするんだと言えば言うほど、世間はどんどんと進んだんです。特に日本は、戦後、力でもって物を欲しがり、力で領土を欲しがり、力で支配の優越感を欲しがっていた八荒一宇という方針が世界の反対にあって破れたのだと、その中心に位置していたと思われる、思われるだけじゃない、自分で宣言していた天皇、天皇は世界を支配することがこの世界の理想であると八荒一宇を説いたその天皇が、この信用は嘘でありますと言って神道を否定したんです。イザナギとイザナミが性行為したら世界ができました、人間が生まれました、その支配者としてアマテラスオミガミを生みました、その人間が天上無窮の進捗を下して、そして我が子孫が世界の支配者になるべきであると言って日本の国は出来上がった。だから天皇に命を捧げて世界支配にやんなさいという八荒一宇を教えられていたのが明治から敗戦までの日本、その中心が教育庁法です。それを制度化したのが憲法です。大日本帝国憲法というのをそういうふうにできている。でそういうことでは一人の天皇が世界を支配する、これはこのことでもってですね、みんな陽気づくめの世を作りたいという親様の心に沿って、それで自分が自分のそばにいる夫婦でも親子でも兄弟でもみんな心違うんだと、個性も違うんだと、けれども相手の足らないところを補って自分が働いて自分以上に 喜べる人間、それを見て喜ぶんですから、自分以上に喜ぶやついません。みんな同じように喜んじゃうんです。そういうふうに平等というのは、自分が働いて人の喜び作るという阿弥陀様の本願、親様の説の願いを私たちが取った時初めて丹の満ち足りていますというなってくるに感謝できるんです。これスローガンが、助けてもらった人間が喜びなさいという信者の幼稚暮らしのお与えいただいているなってくれるよう喜びなさいなんていうことが、お助け人のスローガンになった時に何が何だ分からなくなっちゃったんです。お助け人がお勤めをしてて、勤め人情でしょ、親様の予告でしょうが、それが幼稚暮らしのご支援をいただくためにお勤めやるようになったら、もう信仰を放棄したという姿が、信者が全然できなくなっちまった。教会を維持するために無理に教会入れ、講習出ろ、資格を得ろと言っても、助け方を教えてないんです。それで行き詰まった。で、この経典ではダメだという声が大きくなりました。ところが経典を教えている修行家、改革しなくちゃならないという情勢になってきた。そしたら本部の先生方、自分は3ヶ月経典がありゃ講義も続くけれども、経典廃止したら私教えることはありません、お勤めの勉強をしたことがない、残念ながらおじばでしかお勤めの教理は学べません、東大出ようが慶応出ようが立命館出ようが外国へ留学しようが、お勤めの教理は教えてくれません。ですから、そんなことで肩書きだけ踏襲した人たちが修行家の先生務まらない。3ヶ月間経典廃止した、仕方がないから、3ヶ月じゃなく5日5日5日で教師の資格を与えちまうなんて、こんなバカなことをですね、経典廃止という声が高くなった途端に修行家の制度を崩壊した。制度が悪いんじゃないんです、教育内容が。親様の教えた世界助けの真理を言葉として理解し、生活をしてみて人に伝えるために、間違いのない解釈を身振りに表すと言ったら身につきかかって当然だけど、経典わけわかんない矛盾して真面目に教えると先生が悩んでしまうような経典をですね、もて遊んで先月講義したことを忘れちまって平気で違うことを、前編と前編は一心経、後編は輪廻転生、そんなことを平気で講義できる人たちが、講義でする内容がないから修行家実質廃止してしまう。修行家辞めるわけじゃないけれども、今まで1ヶ月かかったの5日で済ますって言ったら、みんなそっちで資格を取ります。そんなことが、もう経典廃止という声が修行家崩壊になったわけです。もっとしっかりこれを見なくちゃならない。それから、不自由なきようにしてやろう、神の心にもたれつけの、もたれつけはこの真理を知ると、すがりつかなくても遺産で通れるんです。神にもたれというのは理解して胸を張って走れるんです。遺産だまんま陽気づくめに世界に役立って、その主語は受けているというのが一つに残る。神におすがりするというのは、姿勢はお願いいたします、助けてください、無理は願いをしている時の姿勢、もたれつけは姿勢反対でしょ、怠けろと言ってんじゃないんですよ、ふんぞり返りと言ってんじゃない、胸張ってもおすがりするものより悠々と楽しく速く走れるほど主語を受けているということを承知しなさい。神の心にもたれつけ、真理に基づいて 真理にのっとって悠々と勇んで通れる。これがもたれつくんです。スピードはすがりつくより速いです。勇んで通らないといけない。でそういうので一番高等し、今陽気暮らしと陽気づくめということは、みんな陽気づくめがこう、陽気暮らしがちとこういう意味がある。この問題が戦後米軍が日本の教育を見たときに、教育職が元凶、まあ、元凶と見たわけです。でその教育職の中の戦争の原因が発行意中だからと、一旦関係あれば有効に報じ、これが天皇政府に忠誠尽くす盲目的服従を教えているから、この教育をやめにしようというのは一旦関係あれば有効に報じなんです。それに夢中になりましたから、国に仕える愛国心よりも我が身を大事にする個人主義を教えなくてはならんというのは戦後の教育、マッカーサー自治レブの指令でできた教育基本法は、個人の一人一人の幸せを重視しろに終始したんです。ところがこの公というのが、我が様の教えというのは陽気づくめの世界を作るというのは、一人一人の死を大切にしなければできない。全体主義って言ってるのは全体の幸せじゃないんです。実は全体主義って言葉が間違ってる。たった一人のために全体が幸せを放棄して使えろ、滅私奉公が、これは一人の勝手主義、それを全体主義という言葉で言うところに公私の別が混乱したんです。皆様が教えたのは死を大事にする、そして自分が人々の喜びのために働く公なんです。死と公は一つだ。一人が支配するというこの拡張性は、全部一家がもう差別的でなければ拡張性は成り立たない。戦後個人を大事にするというのと陽気暮らしということを教えてれば国の方針に沿うだろうと勘違いした人たちが、陽気づくめという公というのと勘違いしたんですね。これは帝ともかなふるし、公ともかなふるんです。親様の説いているのは、世界助けは何十助けは公です。これは公の方です。帝に仕え奉るは戦争しか起こりません。その公私ということを勘違いすると、陽気づくめと陽気暮らしということも整理できなくなるんです。その思いでこの歌を読んでいただきたいんです。ゆたつがを圧縮するとこの歌になるんですね。だからそれをもちまして今日は終わらせていただきます。でこれがですね、陽気づくめの世を目指し、一人一人が国々で親の思いを叶えんと陽気暮らしの種をまく、ものすごい我が高いって言われます、ね。